耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第787回4月11日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回は講談社の書き下ろし100冊シリーズからね、すごい作品をご紹介したいんですけども、今回の本なかなかね内容が濃いので、僕のオープニングトークすっ飛ばしてですね、早速紹介しちゃいましょう。今回紹介する本は講談社より出ております白石和文著、この胸に深々と突き刺さる矢を抜けという本なんですが、上下巻構成の非常に読み応えのある小説です。一体どんな内容なのか本編で詳しく紹介してまいりましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。ではまず著者のご紹介です。著者の白石和文さんは、出版社での勤務を経て2000年に一瞬の光という作品でデビューしました。このデビュー作がですね、文庫版で20万部を超えるベストセラーとなり、一躍文壇の注目を集めた作家さんなんですが、独自の視点とね、その澄み切った文体でカリスマ的な人気を博しているんだそうです。さて、この本のストーリーですが、週刊誌の編集長川端武彦はある政治家が関わる不正献金のスクープを掲載した記事を出します。この汚職に関与しているのは N というイニシャルで書かれている、政権党の実力者なんですが、物語はですね、その記事を掲載した雑誌の発売日から始まります。そして雑誌が発売されてからしばらくしてある動きが見え、川端はですね、編集局長に呼び出されることになるんですけども、この部分ドラマでお聞きください。
ちょっと面倒な話だ。
何ですか？
昨日の夕方、官邸から社長宛に直接連絡があった。
はあ、
牧野が直接かけてきたそうだ。
官房長官が直々というのは若干物々しいな。で、
要するにもう一個の方もやるのかどうかって話だ。
ああ、なるほど。もう一個の方、インド案件は N の官房長官時代の疑惑のことだ。小山田元総理も後任の官房長官の牧野にしても対岸の火事と見過ごすわけにはいかないだろう。うちも舐められたもんですね。まあ小山田相手じゃ仕方ないけど。
牧野は相当低姿勢だったらしい。とにかくインドの件だけは勘弁してくれと社長に懇願の体だったそうだ。
電話でですか？
いや、昨日社長は牧野と赤坂で一席やってる。牧野がどうしても会いたいと言って聞かなかったらしい。
何ですかそれ。だからあの時突っぱねとけばよかったんですよ。以前石垣が編集長で社長が編集局長だった時代、ある現職閣僚の収賄事件を扱った時、当時の大蔵大臣だった小山田の力で国税が動き、社の税務調査を匂わされた。それが元で収賄事件の第2弾の記事掲載を取りやめたことがあったのだ。
まあな。
社長は牧野に言質を与えてしまったんですか？
いや、いくらなんでもそれはない。現場の意向もあるからすぐには返事できないと交わしておいたそうだ。
どうだか。
で、どうする川端？
もともと来週は中国案件の続報を打つ予定なんです。インドはどっちみち3週目か4週目の話ですから、しばらく静観しませんか？
じゃあ官邸には今のところどうするかわからないと言っておいていいんだな？
そうですね、どこまでやるかは世間の風次第だってことにしておきましょう。こっちとしても検察の動きを見極める必要はあるし。
わかった。
だけど編集部がゴーと判断したら止まりませんからね。あの時みたいには。
編集部ってお前のことだろ。そんなことわかってるよ。
はい、というわけで聞いていただいたドラマね、物語の初めの方から抜粋しました。あの本当はね、文芸賞だから一番最初のシーンをですねドラマ化したかったんですけども、ちょっと非常に刺激が強いのでね断念しました。あのどんな内容かと言いますとですね、主人公の川端が藤崎莉子というグラビアアイドルを、懇意にしているテレビのディレクターに推して番組のレギュラーにする見返りに抱くというですね。あの、まあ、ね、非常に俗世間的な内容なんですけれども、まあ、これを音声にしてね、朝とか電車の中でこの新刊ラジオを聞いてる人が聞いたらどう思うかなと思ったので、うん、さしてください。はい。まあ、でもね、この怪奇な部分とかもですね、やっぱりその作品の面白いところです。まあ、本の帯にもね、これはセックスと経済の物語っていう風に銘打ってるんですけども、まあ、単純なね、政治的なクライムストーリーの域にとどまらずですね、あの、こういったセックスのお話とか、また主人公の奥さん、川端美代がね、あの、経済学者で、まあ、要所要所で、まあ、日本や世界の経済、社会といったことを考察するくだりなんてのも盛り込まれています。さらにね、主人公の川端は胃がんにかかってまして、ここからね、人間の生命というものにまで言及してるんですね。でもどのテーマもね、中途半端でなく、きちんとね、著者の白井さんの意見なんか盛り込まれてまして、徹底的に磨き込まれてるなーというのが印象です。じゃあですね、ここでもう一つドラマを聞いていただきましょう。最初のドラマとはちょっとね、また色変えまして、主人公川端武彦が所得というものに関して考えているシーンです。
今週号売れてるんじゃない？
うん、この雪だから心配したんだけど杞憂だったよ。明日中には辞任するだろうけど、来週も大きくやるつもりだよ。
検察はどうするのかしら。
うちのゲラは入手していたらしいよ。その先はまだ不透明だな。
だけど身内が一枚噛んでる事件でしょ。
霞が関にはもはやそんな連帯感は皆無だよ。
党三役を辞任するくらいで済んでしまったら、ますますこの国は絶望的ね。
ミオはいつもこういう
自由競争だの口実に、本当に生活に困っている人々を救うことができない政府だったら必要はない。
だがいつも僕は思うのである。ミオという人間に年間所得が3、400万未満の人たちに同情したり共感したりする資格が本当にあるのだろうかと。それはもちろん僕についても言えることだ。僕ら夫婦の合計年収は2400万。僕たちは生活が苦しいと訴えている平均世帯の6倍から8倍もの収入で暮らしている。家は持ち家だし、ミオが通勤に使っている車はドイツ製の高級車である。マスメディアで働く人間たちの高級ぶりはよく知られている。ある新聞社の社員の平均年収は1358万円もある。2007年のサラリーマンの平均年収は437万円だから、新聞社の社員がもらっている額はその3倍ということだ。メディアの人間は決して庶民の味方ではない。そんな僕たちが所得の低い人々に同情したり共感したりすることは偽善ではないのか。僕たちの同情や共感には一体どれほどの根拠や理由があるのだろうか。額に汗して働く人たちが報われない社会、この国をそんな酷薄な社会にして本当に良いのでしょうか。なんて真剣な表情で語っているニュースキャスターの年収は5億円なのである。年収400万円の平均世帯にすれば、彼は自分たちの所得の125年分をたった1年で稼ぎ出していることになる。額に汗して働く人たちが報われない社会を作っているのは一体誰だろうか。格差社会の格差とは誰と誰の間に生じているものなのだろうか。
はい、というわけで二つ目のドラマだったんですけども、いやー、まあ文芸書とはいえね、いいところをえぐってきますね。まあ、むしろね、文芸書だからこそ感情移入しやすくてですね、あの僕らも問題意識が芽生えるのかなーなんて思いました。 で、この本はですね、こういった感じで、まあ、著者の白石さんがね、あらゆるテーマを、まあ、徹底的に取材したんだろうなっていう深い洞察と、まあ、あとエンターテインメントとしてね、あの水準が高くきちんとまとめられているイメージでした。あの、まあ、読み応えのある小説を読みたいという方にはおすすめですし、またね、この小説をエンターテインメントとして楽しみつつも、まあ、皆さんの中にね、いろんなテーマに関する問題意識が芽生えるんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと上下巻で持ち歩くには重いかもしれませんけども、まあ、片手間に読むよりはですね、じっくり読んでほしいなという本でした。では、書籍情報です。この胸に深々と突き刺さる矢を抜け、白石和文著、講談社より上下巻各税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。余談なんですけどもね、今回の本上下巻構成で表紙がですね、まあ、なんかちょっと前衛的なね、女性のイラストが描かれてるんですけども、まあイラストレーターの方ね、非常に申し訳ないんですけども、ちょっと怖かった。で、内容を見るとですね、女性のその性、まあ、セックスとかの部分も描かれてるんですけども、経済の箇所がですね、僕は個人的には非常に気に入りました。ああ、なるほどな。主人公を通してですけども、白石さんはこういう風に考えてるんだなという、まあ、新たな発見があった感じです。まあ、そういう意味でね、ドラマも抜いてみたんですけど、皆さん何か発見はありましたでしょうか。まあ、気になったらね、ぜひ、読み応えありますけども、こちらの本読んでほしいと思います。というわけで書籍の紹介はここまで。続きまして、あのコーナーです。
はいどうも石橋優です。今日もオーディオブックの紹介です。
何どうしたのどうしたの。オーディオブックの紹介に参りました。はい、
いや、オーディオブックの紹介にやってまいりました。
なんでそんなまどろっこしいこと
ですか。もうな、矢島さん空気読んでよ。
はい、すいませんって。どんな空気読めよかった
です
か。
はい、じゃあ本日紹介したオーディオブックこちらです。
話しすぎない技術、話を見せるためのコミュニケーションスキル、話す、書く、聞く、質問するためのスキルセット。
はい、だから今話しすぎないようにこうセルフで洋服の端を噛みながら喋ってたのに。
なるほど。不正解。
不正解ですね。
これブーって言ってくださいね。別にね、話すなって言ってるわけじゃないんですよ。
違う。
まあ、この本はですね、確かにタイトルのインパクトが強くてですね、はい、まあ、バッサみたいに勘違いしちゃうかもしれませんけども、それは中身を読めばわかるんで。
わかりますね。
はい。要するにね、コミュニケーションスキルのお話です。はい。まあ、見せるためのって、話を見せるって言ってますけども、要するに、わかりやすく。
はい。
で、さらに、聞きやすく。
はい、
でもう本当ね、理解しやすいようにこう学ぶというお話ですよ。
そうですね。実際話しすぎる人ってコミュニケーションとのめんどくさい時あるんですよね。
まあそうですね。
はい、
3聞いただけなのになんか10ぐらい答えてくる人いますからね。
いますね。
おばさんの周りでその話しすぎちゃう人とかいました。
僕、まあ、アルバイトで接客業とかやってたんで、
はい、
やっぱたまにいるんですよ。おばちゃんとかで話し好きな人が、
はい、
ちょっと話すともう20分ぐらいレジ端つきで他の仕事できませんみたいな。まあ、僕はね、ほら受ける仕事だからしょうがないですけども、日常でそれやれたらちょっとねしんどいなってのはありますよね。
そうですね。まあ実はですね、僕この本はですね、まあ、オーディオブック皆さんも聞いてほしいんですけれども、
はい、
結構ね身につまされることありまして、
ほうほうほう、
さっきほら打ち合わせするときに僕愛と勇気だけは友達のヒーローのなんかこう裏話をずっとしてたじゃないですか。
食べられる頭を持つ男。
そう、はい、全然関係ないですからね。
はい、なんであの話入ってくるんですか。
微妙にこうなんかすごいウィキペディアのリンクのように微妙に繋がっちゃったんです頭から、ね、繋がっちゃったらもう言わずにはいられない。
枝葉が走りすぎてる。
はい、そう
で、まあ我々の話もだんだん収集がつかなくなってるので、
はい、じゃあここは一つ話しすぎないように、
はい、
PBA の生き方なんですけども、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナで FEBE と検索してください。
はい、皆さんのですね、ご来訪お待ちしております。
待ってます。
じゃあぜひオーディオブックに聞いてくださいというわけで、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。でアンパンマンの話もうちょっといきましょうか。
あ、今アンパンマンって言っちゃったね。
ああ。